何でしょうか。お坊さんですか。あ、違うんですか。あ、なんか、はい、ああ、じゃあ お寺でそういう勉強会があるわけですか。ああ、そうですね。まあ、別にその私はその私なんです、お坊さんね、私なんですけれども、その昨日もちょっと議論になりましたけれども、そのどういうんですかね、三林さんの菩提寺のお坊さんにその100万円お葬式で払うのはね、もったいなくなかったと言うんですわ。ね、で、片っぽではね、その10万円も払いたくないお坊さんもそのいらっしゃるというかね、こうだからその、まあ、お医者さんもピンからキリまであるかもわからないし、その大学の先生も、それからその俳優さんもピンからキリまで、で私は決してピンの方でもないし、キリに近い方だけれども、だけどその世の中でね、同じお坊さんとして見て、そのお坊さんもっとしっかりしてよなっていうようなその意識がね、だんだんその皆さんの中に出てきてるかなっていうところはあるかもわかりません。この前、ね、山森先生が高松 そのサンクリスタルというところで、その樋口館についての話をこの夏したんですね。その時にね、その後の質疑応答のところでね、ある人がね、キリスト教 そのお葬式に参加すると、みんなでその賛美歌を読んで、参加意識があって、全員で歌って、それで一生懸命送ってる。仏教のお葬式だとね、もうお証拠の名前呼ばれるまで僕居眠りしとるわと、どうしてそうなってしまったのかっていうような質問を山森先生にしてまして、私よっぽど後ろからね聞いとって手を挙げて返事しようかなと思ったぐらい、そうなんですよ。だからね、旦那里さんだけじゃなくって他のお坊さんにももっとしっかりしてくださいと、私に向いてもね、言って皆さんが言っていただくことがお坊さんがしっかりしていくその一つのステップになると思いますんでね、その三人称教行新書頑張って読みましょうか、こうね、やったらいいと思いますね。はい、他何か質問ありますか。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、
お葬式以外のことでも構いませんか。
どうぞ。はい、
山織先生は、はい、やはり義理と人情が大切であるとおっしゃっていると思います。で、次の課題をどのように考えたらいいんでしょうか。日本の北の方の島々が60年以上にわたってある外国によって占領されている。そして返してほしいという日本の主張を支持してくれていた南の方が今度は日本の別の島々に対する領有権を主張、それも比較的最近になって主張し始めている。こういう極めて難しい問題においてもやはり解決しようとすれば義理と人情という要素も大事だとお考えなんでしょうか。
大きな問題ですが、じゃあせっかくですからお答えいたしましょうか。お答えになるかどうか分かりませんけれども、その場合やっぱり義理と人情だけではダメでしょうね。で、私はその場合は義理と人情は人間の生き方としてはベースになきゃならないと思ってます。それは国際社会でも義理と人情は通用すると私は思ってます、いざという時は。ただ政治のレベルの問題としてはそれだけじゃダメだと思いますね。で、それはどういうことかと言いますと、日本が1000年の間これだけ その文化芸術的にもそして政治経済的にも成功してきた、繁栄してきた国、どうしてできたのかなったのかという問題ですよね。これ世界を歩いてみるとよくわかるんですけれども、僕はそんなに歩いてるわけでもありませんが、世界でおそらく一番成功した国が日本じゃないかと思ってます、私は。それはいろいろ文句批判はありましょうけれどもね、衣食住、経済的なレベル、それから社会的な秩序、マナー、これは世界随一だと思いますよ、依然として日本は。ただその自信を失っている今、 その自信を失っているところをつけ込まれているという気がしますね。なぜそういう豊かな日本が作られてきたかというのはね、これは一つは奈良時代から明治維新までの1300年間は中国文明の圧倒的な影響を受けているんです。今に始まったことじゃないんですよ、中国の圧力っていうのは。でその圧力の中からいい面をずっと取り続けて、特殊の二重構造の姿で日本を作り上げてきた。だから和魂っていうのは捨てなかったわけですよね。中国文明の影響は受けながら日本の伝統的な価値観とか文化っていうのは死守してきた。それが和魂関西って言葉に生きてるわけですよね。だから中国に影響を受けながら、それは日本列島の風土、日本人の資質に合ったようにしか受け入れなかった。ところが今度明治以降は西洋文明の影響を圧倒的に受けてきた、ね、すると今度は西洋文明に対しても和魂というものを死守して、その代わり西洋文明のいいところは積極的に受け入れてきた。これ和魂要塞なわけです。福沢諭吉が軌道を敷いたのはその線ですよね。ずっと二重構造で来ているわけですね。この二重構造が二枚越し、柳越し、まあ、最近柳越しってあんまり良くないけれども、ね、非常に柔軟なやっぱりその外国の勢力、外国の文明と対応の仕方を作り上げてきた。これ天下に誇るべき方法ですよ、日本人の。曖昧って曖昧かもしれない、純粋に中国でもない、日本でもない、ヨーロッパでもない。でその曖昧さの柔軟性ってのは非常にいいわけですよ。私日本のその伝統芸能も、それから平安時代から江戸時代にかけての政治も全部この二重構造できて上手に付き合ってますよ、外国と。その平安時代の貴族政権といい、江戸時代の武家政権といい、例えば朝鮮半島とか中国との付き合い方って本当に二重構造ですよね。途中に沖縄とか対馬とかそういうところに中間地帯を置いてですね、あの地域の人々はほとんどそのバイリンガルって言いますかね、その朝鮮語と日本語を両方自由に操れる人々がいた。で中国語と日本語を自由に操れる人が奄美から沖縄列島にたくさんおいでになった。そういう人々のおかげでこの二重構造が成立してきたっていうことですから。でその伝統的な外交技術っていうのか、外国文明を受け入れ方っていうものを昭和20年以降忘れてきたと思いますね。だから一方的にアメリカの民主主義を受け入れる。民主主義は悪くないですよ。だけど占領政策に乗っかった民主主義を一方的に受け入れてしまう。それ以前の日本の伝統的な価値観っていうのを全部捨ててしまう。ちょっと言い過ぎたかもしれませんが、まあ捨ててきた。で今度はあれでしょう、グローバリゼーションだ、市場主義だ、これ全部受け入れてくるでしょう。日本の政治家経済学者全部アメリカ流の経済学で今まで政権運営してきてるわけです。わずかにそれに抵抗したのが田中角栄であり小沢一郎かもしれないだからまあそれは言わない、そこは生々しいからね。でやっぱり昭和20年以降もですね、そのアメリカ流欧米流 の, その政治勢力と対立しながら戦いながら、やっぱり我々の伝統的な先祖たちが1300年間守り続けてきた方法をですね、やっぱ守らなければいけなかったと。これが守ることができなかったから自信喪失ですよ。だからあの程度のことでガタガタする必要ないですよ。尖閣諸島で騒ぐな、北方領土問題でね、それはソ連のあれだから大変だと騒ぎすぎるんですよ。そのジャーナリズムをはじめとしてですね、そんなものは1300年日本列島に住む我々の先人たちはみんな苦労してきてるんです。そういう質問がよく出ます。でそれはね、全くね、その本質のところをね、やっぱなお心得てないからだと思いますよ。申し訳ないけれども、それ日本政治家もそうですよ。ちょっと言い過ぎたかな。
いいですよ、よくわかります
私ね、今のね、先生のね言葉にちょっと便乗して言わせてもらうんですけど、例えば外国で芝居をしたことがあって、でその時にまあロイヤルシェイクスピア劇団の方とレセプションを持ったりして、そういう方たちのご意見で、日本の方はどうして日本のことをご存じないんですかっておっしゃるんですね。それでどういうことかって言いましたら、その、まあ、向こうに行ってらっしゃる外交官の方であるとか商社の方であるとかっていう方は、イギリスの芝居はいいとかミュージカルがいいとかいろんなことをおっしゃるけど、じゃあ日本には歌舞伎があるじゃないですか、お能文楽あるじゃないですか、見たことない、この見たことない人がうちの国の何がわかるんですか っていうことを言ってはるんですね。だから日本人は自分とこの国の文化を知らずして、よその国のオペラとかいい、まあ、バレエがいい、ミュージカルがいい、これはダメなんですよ。外国人は認めてくれてないんです。やっぱり一番先に自分とこの国のことが分かって感じて、それから外国のものを知るべきだと私は思うんですけど、それが今すごく薄れて、もうアメリカナイズされてしまって、それは私同じことだと思うんです。自分とこの国の和魂ですよね、和魂が薄れてますよね。ちょっと便乗しました。はい、
じゃあもう時間過ぎましたんで、あと1問ぐらい何か質問がありましたら、どなたかお受けしますけれども、どうですか。はい、どうぞ。はい、
山織先生、著名な宗教学者であられるということで、お聞きしたいんですが、私家内を亡くしました。いまだにちょっと受け入れられなくて非常に辛い思いをしてるんですけど、今までもともと私はサラリーマンで、コンピューターやってましたんで、科学の世界、これは信じられるんですね。しかし死という問題には直面したことが、今回本当に真剣に、親の死よりは家内の死の方が答えました。で、真剣にそれを向かい合った時に、死後があるのかと、五章の一代という言葉があるんですけど、これでつまずいてるんですね。ですから先生が死後どう考えておられるのか、科学の世界とか哲学では死後はございませんね、証明してない、ただ宗教だけは天国極楽浄土行けるということで見事に解決されているような気がするんですが、誰も言ったことがないですね、先ほどおっしゃった。ですから非常にそこのところが、まあ、私のはちょっと理屈っぽい人間なんで悩んでるんですけど、先生はその点についてどのように五章の一大事を考えておられるのかお聞きしたいんですが。
あとになるとすべて質問ばっかりですよ。その五章があるかないかっていう質問そのものがですね、日本人の本来の考え方と違いますと僕は思ってるんですね。あるかないかっていうのは顕微鏡あるいは望遠鏡で見ることができるかできないかっていうことと同じ質問なんですよね。存在するかしないかっていうのは、このヨーロッパの文明ってずっと言い続けてきたことです。だから科学っていうのは望遠鏡とか顕微鏡、今電子顕微鏡なんてありますからね、それでその見ることができるかできないかがあるかないかの証拠になると考える、これは科学ですよね。ところがですね、もう一つの基準があるんですよね。感ずることができるかできないかっていうのは重大な問題なんですよ。もう一つ、これはヨーロッパだろうと日本だろうと変わりないと思いますね。あるかないかよりも感ずることができるかできないかの方がはるかに大事で、人生にとって大事だと考える価値観があるわけで、日本人の伝統的な宗教っていうのはこれ感ずる宗教だと私は思っている。ヨーロッパの一神教的な宗教っていうのは信ずる宗教だと。信ずるっていうのはあるかないかをどう信ずるか、あると信ずるかないと信ずるかですよね。でないと信ずる人間は革新的な無神論者になるわけであって、それが科学者と重なるわけですよね、歴史の上では。でそういう影響を日本人の科学も科学者も強く受けているわけで、だからあなたのような疑問にでは膠着するわけですけれど、でそれは私否定しません。私にもあります、あるかないかっていうことを科学的に検証できるかできないかということで問題を判断するってことはね。しかし人間の本質とか人生どう生きどう死んでいくかっていう問題になると、それだけでは解決できないんですよね。そこで感ずるっていう問題がいかに大事かっていうことは、それは文化とか芸術はみんな感ずる世界なんですよ。感ずることができないで理屈で理論で理性だけでそのシェイクスピアを見ることができるか、近松の門左衛門の芝居を見ることができるか、音楽を聴くことができるか、みんな感じて感動してるわけですよ。信じて感動してるわけじゃないでしょう。それと非常によく似た現象だと思います。シェイクスピア劇場を見る、人形浄瑠璃を見て感動する、その感動が自分の生き方の感動につながっていく、 で、その延長線上に死後はあるというふうに感じる。私は浄土はあると感じています。まあ、あるかないか、存在するか存在しないかと言われたら、そんなわからんよと答えるにはいないね。ということでいかがですか。
わかりました。
はい、それじゃ あのお時間も3時12、3分になりましたんで、あの今度またじゃあ三林さんに三林さん落語家なんですよね、あの落語お願いしましょうかね。それはいいですよね。はい、あのそれじゃあまあ今日 あの行事すべてこれでもお開きということにさせていただきます。あのもうこれからあの新大阪とそれと京都にお帰りになります。その予定もありますんでね。本日はどうもありがとうございました。お世話になりました。この後。